時刻は4時18分です。 HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道、今日はゲストコメンテーターに北海道大学法学部助教授の遠藤健さんをお迎えしてお送りしています。さあ、続いての今日の気になるニュースはこちらです。治安悪化のイラク、自衛隊の活動するサマワでも不穏な動きです。
日の丸に×印、サマワで中傷の落書き。陸上自衛隊が駐屯するイラク南部のサマワで、幹線道路の地面に踏みつけられるように日本の国旗がペンキで描かれていたことが分かりました。場所は自衛隊の宿営地からおよそ6キロの地点で、付近の建物の壁には×印をつけた日の丸とサマワからの撤退を求める言葉も書かれていました。日本を直接中傷するような落書きがサマワで見つかったのは初めてで、治安当局は駐留に反対する勢力の動きに警戒を強めています。
はい、イラク国内ですけれども、まあ未だにと言いましょうか、ここに来てまたさらにという感じかもしれませんが、テロが続発していて非常に治安がまあ不安定な状態ですよね。そして今回サマワで、まあ、日本に対する中傷ですとか落書きといったものが見つかったということなんですが、ご素人から言いますと、サマワもちょっと危なくなってきたのか、そんな心配もすらしてしまうんですけれども、遠藤さん、ここどのようにご覧になってますか？
そうですね、以前にも銅像みたいなものが、はい、なんか銅像じゃなかったかな、壊されたりなんかして、まあ、それと似たような動きなんだろうと思いますね。
はい、
でこれはまあ、一部の過激派の人たちがこう、まあ、占領軍としての日本に対抗する形でこういうことをしているのか、はい、まあ、あれ一般民衆レベル の自発的なものなのか、はい、あるいはそのこうある部族の利害が絡んで、はい、もっとこの一部の部族にちゃんと援助をしてくれというようなメッセージじゃなく、ちょっとこれについてはここではわからないっていう感じですかね。
で、まあ、今回見つかったのは、まあ、落書きですとか、
はい、
メッセージですとか、そういった、まあ、言ってみればこうソフト路線といった感じだと思うんですよね。
そうですね。
ですから、まあ、これは逆に言うとこう、まあ、誰でもできるような動きといいましょうか。
まあ、そうですね。
そう考えると逆にそれが心配かなと。こう日本そして自衛隊がよく思われていないんじゃないか、現地で一般民衆に、そういうふうにも思えると思うんですね。
そうですね、日本に死よっていうそういう、はい、まあ、綴りが見られたなんていうこともありますね。まあ、そういう意味では一般の人たちもできるっていう意味ではその通りかもしれません、はい、ちょっとここだと、なかなか判断しかねますね。一体どういう動きなのか、
まだちょっと情報が少ないと。
そうですね、いずれにしてもあんまりいいニュースではないですね、
は
い、
そうですよね、はい、続いていきましょう。禁煙文言の波もここまで来ました。
愛煙家の居場所はどこに。全面禁煙の居酒屋が誕生。おととしの健康増進法施行以来、外食産業でも分煙などの取り組みが進んでいますが、今度は東京に全面禁煙の居酒屋が誕生することが分かりました。出店に乗り出すのは全国チェーンの居酒屋を展開するワタミで、2005年度内に30店舗ほどの出店を計画しています。定食店やカフェではすでに禁煙にしている店が出てきましたが、滞在時間の長い居酒屋は禁煙にするのは難しく、珍しい取り組みに注目が集まります。
はい、2003年健康増進法という法律が施行されまして、まあ、そこからですね、外食産業でも分煙などの対応が進んでいます。しかし今回出てきたのは居酒屋です。居酒屋といえばビールを飲んで美味しいつまみを食べて、会話に、もう会話を楽しんで、そしてタバコを吸う人はタバコを吸うと、そういった場所だと思うんですけれども、7月に東京都に、オープンする居酒屋さん、これがですね、客席数がおよそ100、飲食フロアは完全禁煙、喫煙者にはお店の外に喫煙スペースを設ける予定なんだそうです。いや、禁煙分煙の波というのは、まあ、いろんなところに広まってますけども、ついに居酒屋までですよ、遠藤さん。
そうですね、個人的にはウェルカムですね、はい、私はあんまりタバコは得意な方ではないので、
はい、
美味しいお料理は美味しく食べたいなと、煙なしにですね、
はい、
そういうふうに思う方なんで、
社長さんもですね、ワタミという会社の社長さんも、有機野菜など素材や調理法にこだわったメニューを揃える、食材へのこだわりを顧客に理解してもらうには禁煙も有効な方法というふうに判断したということなんですよね。確かにフランス料理ですとか、強い香水をつけていくの NG とかっていうのもありますよね。
ああ、なるほど。
料理の香りも楽しんでもらおう、そういう面も、まあ、高級料理店などはあるということなんで、そういった意味では今回非常にこだわったメニューを揃える、そのためにそういう煙とかもやめようかというような流れなんでしょうかね。
そうですね、香水以上にやっぱり害のある話ですし、
まあそうですね、
これはやっぱり、まあ、あるべき動きなんだろうなとは思うんですけどね。
もうどんな雰囲気になるのかなというのが、またお客さんがどういったお客さんが来るのかなっていうのをすごく覗いてみたい感じしますね、この店。
そうですね、
ただ一方で私、アナウンス部で、よく、まあ、宴会の幹事などやるんですけれどもこれ大人数の宴会はちょっとやりづらいでしょうね、こういうお店だと。
そうですね、
席は100あるそうですけども、
集団でスモーカーには外に出てもらうと
ね、それがね、グループの上の方の人がタバコ吸う人だったらちょっとなかなか選びづらいかなという感じはありますけれども ね、 まあ、タバコに関する取り組み、こんなところにも出てきたということですね。続いていきましょう。近隣国との交流が深まるでしょうか。
韓国と台湾の観光客大歓迎、ビザを撤廃へ。政府は愛知万博開催期間に限って実施している韓国と台湾からの観光客のビザの免除措置を恒久化する方向で検討に入りました。韓国と台湾は日本を訪れる外国人旅行客の1位と2位を占めていることから、外国人観光客の増加を目指す政府にとってビザの免除が有効と判断したものです。来月中にも最終決定する見通しです。治安上の問題は出入国審査を厳格にする方向で対応するということです。決定すれば韓国と台湾で人気観光地となっている北海道でもさらなる集客が見込めそうです。
はい、韓国そして台湾からの旅行客の皆さんに、まあ、ビザを撤廃しようということなんですね。現在の状況はと言いますと、韓国については政府は現在韓国人の修学旅行生と引率の教職員に対しては、ビザを免除している。そして一般の観光客に関しては、今年9月までの限定措置でビザを免除しているんですね。また国交のない台湾に対しては特別立法の形で万博期間中のビザの免除を決めていました。まあ、その中で、まあ将来的にビザをなくそうと、もっと自由に日本に来られるようにしようということなんですが、まあこれは当然観光客は来やすくなる、そういうプラスの面が大きそうですね。
経済的な利益は非常に大きいんじゃないかと思いますね。
道内を訪問する外国人の観光客、まあ、2003年度は25万人だったそうなんですが、そのうち台湾からが11万人、韓国から6万人、合わせて6割を占めていると。そういった意味ではもう北海道にとってはもうこれは非常に嬉しい話と言えるんじゃないでしょうかね、観光業界としては。
そうですね、
ただその一方でですね、必ずこの問題を問われると思うんですよね。治安上の問題、
はい、
これに関してはどう思われますか。
そうですね、ただ私もですね、いつだったか近くの交番から外国人を見たら気をつけようみたいなチラシが回ってきて、私たまげたことがあるんですけども、
それまた随分な話ですね。
ひどいなと思って抗議したことあったんですが、外国人が増えるイコール犯罪が増えるっていうのは必ずしもデータ上で必ずしも立証はされてないみたいなんですね、はい、こういろんな論者の人がいろんなことを言っていて、必ずしも自動的につながらないと。やっぱりこれは外国の文化を知る非常に貴重な機会でもありますし、はい、さっき申し上げたようなその経済的な利益が非常に大きいということで、はい、基本的には大歓迎なお話なんじゃないかと、その後犯罪の取り締まりとか感染症の問題なんかはやっぱりこうそれぞれの機関でちゃんと、していただきたいなということですね。
それとですね、もう一つ今回対象が韓国と台湾ということですよね。
そうですね。
これでですね、特に台湾ということを考えると、中国がまた中国の話になりますけれども、どのようにこれを捉えるのかな、そこもちょっと 考えてみたいなと思うんですけども、
まず 中韓の間は、国交があって非常に関係も良好ですから、はい、韓国の問題は全くないと思いますね。それから台湾についても、まあ、台湾の人たちが日本に来ることは別に中国の人たちが損するわけではないので、
まあそうですね、
しかもその、まあ、中台海峡 の、まあ、両岸交流というのも、はい、人的な交流も進んでますから、うん、まあ、特にセンシティブな問題になるとは思っておりません。
はい、まあ、中国の、日中関係の新たな火種にはならないと、それよりもプラスの面が大きそうだというふうに捉えていいでしょうかね。
はい、そう思います。
HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道をお送りしています。この後は道路とお天気の情報、そして夕刊ファイル今日の特集です。